ラーメン野郎二人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは、恥ずかしながら帰ってまいりました、マクオと。
お帰りなさい、ハンスクです。
よろしくお願いします。もう2週か3週空いております、
うん、
週刊ラジオ。僕の、うん、僕のせいというか、僕がね、うん、生活のリズムがちょっと変わっちゃったんですよ。
お、
朝がちょっと早い生活になっちゃいまして。
はい、奇遇ですね。
ええ、
うん、
同じ境遇な気がしますが、
うんうん、
それでまあ夜が起きていられない。
いや、まあ俺もそうなんだよね。
夜が眠くて落ちちゃうんですよね。
まあ、
それのせいで何週か収録ができませんでしたが、うん、帰ってまいりました。
あ、ごめん、なんか再生ボタン押しちゃった。はい、大丈夫です。私も同じような感じなので、毎朝 5時台に起きまして。
大変
で、家に帰ってくると10時とかまあするので、もう帰ってきてさ、帰ってきてやんなきゃいけないこともあるんだけど、もう手つかないのね。
あ、ですね。
この番組で何度も言ってましたが、片付けがですね、戻ってきてるみたいな話してたんですけど、うん、悪化してます。
あら、
もしかすると年末以上に散らかってるかもみたいな状態で、
あらららら、
はっちゃかめっちゃか、ひっちゃかめっちゃか感じで、この間来週、次か次ぐらいに出そうと思うんですけど、カップラーメン食べたんだけど、
はい、
いつものマックの上も、ついに撮影できない状態になりまして、メインマシンの上で撮りましたからね。
どうなんだろう、それ。
ちょっとやばい状態。
やばいですね。
かなりやばい状態。なので、まあでもちょっと明日、この収録してる明日がですね、
うん、
お休みをいただいたので、ちょっと頑張って片付けようかなって思っているので、
ですね、
次もしかしたら進捗が 60% ぐらいまでいけるといいな。
100% にはならない。
ならないね、多分1日じゃ無理。
行って戻って行って戻ってって感じですね。
60% まで持ってって、その次の機会までに、うん、40% 戻らないようにするみたいな、
そんな、そうですね、
なんという、こう、程度の低い目標でやっているのかっていうのを、こう、暴露してしまってる感じですが。
年末までに頑張りましょう。
そうだね。
うん、
今年の汚れじゃないけど、今年のうちにっていうことで、まだちょっと時間あるから安心っていう。
ね。頑張りましょう。
はい。まあそんな中ですが、携帯を初めてキャリア移してみました。
お、前はソフトバンクでしたっけ？
ソフトバンクとドコモと両方持ってたの
よ。お、はいはい。
で、ドコモが3本あったのよ、
うん。
それを1本だけ移そうと思ったの。
はいはい。あ、3本っていうのは3回線あったんですか？
3 回線どこも持ってたんですよ。
おー、すごいな。
で、ソフトバンクがまあ1個だったんだけど、
うん、
1つの回線が、要は機能しなくなりそうな感じっていうふうになってたりだな。プラン的にその縛りが切れて、なおかつ、特別料金的なものじゃなくなるので、
あ、はいはい、
そのまま置いとくのはもう無理というか、
うん、
ちょっと無駄になってしまいそうな感じになったので、だったらソフトバンクに移したらどうなるんだろうと思ってちょっとは行ってみたんですよ。
はい。
で、ドコモを使う、ドコモじゃなきゃ嫌っていうのは、
うん、
ほぼもうないのね、俺の中では。
うん、はいはい。
っていうのは、前はほら、ソフトバンク、前ってもう随分前だけど、
うん、
そのソフトバンクの回線を取った頃はまだドコモじゃないと入んないしみたいなとこもあったりしたんだけど、
はいはい、
今は、ね、いや下手したらドコモの方が入んなかったりするぐらいな。
うん、ソフトバンクは結構入りますからね。
結構ね強いよね、
うん、
まあ、中継なんかで変な固い中でこう使わないといけないみたいなこともあるんですが、意外とソフトバンクの方が強かったりすることが多いので、
うん、
ドコモというキャリアにこだわりがもうなくなってたので全部持ってっちゃってもいいかっていう、
一つじゃなくて三つ全部、
そうそうそう、まあでもドコモもあってもいいかなと思ってたの最初店頭に行った時は、
うん、
でまああの MNP にすると、はい、キャッシュバックみたいな特典があるっていう、
はいはい、
なんかが安くなるとかキャッシュバックがあるとかで、何万円戻ってきますねみたいな歌い文句というか張り紙がしてあるところって多いでしょ、
はい、
でもうさんくさいく見てたのでなんかどうなんって思っていたんですが、よくよく説明を聞いてみると、うん、あれって本数多ければ多いほどなんかマシマシになってくるのね。
そうですね、
1本だと6万円、うん、2本入れてもらうと1本あたり7万円になります、うん、みたいな、じゃあ3本入れたらみたいなそんな感じでどんどん、ね、
こう通信販売みたいな、
いろんな試算を出してくれまして、最終的に別に2本残してなくてもいいか、じゃあ3本いっちゃってくれるってやったら、キャッシュバックがなんと26万円、
すげえ、そんなにいくんだ
ね、びっくりです。
お
でまさなんかさ、それもなんか落とし穴があるんだろうなと思って26万円っていう金額を言われても、まだなんかこう不信感の目でずっと見てた、
まあ、そうですよね、その額はな
でね、やっぱりあったんですよ、
お落とし穴
が、
うん、
まあつってもね、結果的に言うとかなりの額をもらえるのは間違いないんですが、ギリギリまでやっぱり言わないのね、そういうとこはね。後半の後半になっていや実はですねっていうのが出てきて、電話1個持ってくださいっていうのよ。
ほう、
まあ、3本移して3本ともまあ、うん、iPhone にしたわけですよ、
はいはい、
だから iPhone3 台に、うん、ガラケーを1台持ってってください。
へぇ、
パントーンだっけ、
はいはい、
まあ、折りたたみの携帯ですわ、
うん、
いわゆるガラケーが、1台月々980円でご利用いただけます、
うん、
まあ、使わなければ980円、
うん、
これを2年間だけ使ってください。
ほう、
っていうことは、まあ、そのキャッシュバックの中からその分使ってくださいと、う
ん、まあなるほど、
で26万から、まあ、年間1万2000円で2年間2万4000円
2万4000円ですね、
まあ、でも26万だし、
まあ、
まあここまではでもなんかまだありそうだなこの分だとと思ってやってたんですが、うん、結論から言うとその980円かけ2年と、
うん、
ドコモを解約する時の違約金、
はい、
中途半端だったやつもあるので、うんうん、マックス、なんか事務手数料だなんだ言って、最終的に払わなきゃいけないのが、一番高い回線で2万弱かな、1万8000とか、うん、安いのだと6000とかで済んでるのもあるし、うんうん、みたいな。で、トータルして、3万ちょい。
うん、
が、まあ、ドコモに払わなきゃいけない。
はいはい。
で、1万2000、2万4000が、その、ガラケーに払わなきゃいけない。
うん、
で、あ、まあ、結局それ以外は、キャッシュバックとして入ってくるので。
おぉ、じゃあ20万くらい残ると、
うん。それも、まあ、ただ現金じゃないのね。
ああ。
ギフトカードっていうの。
あ、そうなんだ。
もらったのは UC だったかな、
うん、
の1000円のギフトカードを、3万が後で郵送になるとか言われて、
うん、
23万円分その場でドンと出てきたよ。230枚あるので
ですよね、結構多いです、ね、
確認してくださいみたいな でもそうやってもらえるんだねと思ってちょっと
すごいですね。
でなんかまあ、最近知り合ったその仕事関係で若い子が何人かいたんで話をいろいろして聞いてみたら、
うん、
やっぱ若い子で一人暮らしとかしてる子なんかだと金に困るとその MVP してそういうのもらって足しにするやつもいますよって言ってた。
マジで
だからいやそのために回線2本持ってて1年ごとにこっちが切れ縛りが切れたからこっち移して20万もらいいとか、
うん、まあでも結果20万もらえるんだったらそれで転がしていくっていうのもありなのかな、うん、
ただね総務省がもうチェック入ってんだってねあれ。
ああやっぱそうなんだ。
うん多分どこのショップもこういうキャッシュバックみたいなのできなくなっちゃうと思うんでっていうことだったので。
なるほどね。
遅いので転がしてた方もいらっしゃるかもしれません。本当にもらえるんだってびっくりしたね。
うん、
すごいうさんくさい目でしか見てなかった。まあただなんか最初にお得意のいろんなオプションをつけてスタートしてくださいが、
はい、
あるので
1ヶ月はつけておいてください。
そうそうそうそう。
あとは自分で解約してください。
そうそうそうあれめんどくさいねと思ってね、うん。俺そういうの忘れて結構無駄にお金を
使っ
ちゃうタイプなので気をつけなきゃいけないなと、うん。
はい。
まあそんな感じですけどね。まあ携帯もいろいろあるなと。
うん。
なんか載せられた感満載だけど。
なんかね、携帯業界ってなんかいろいろあるんですね。
まあだから。携帯6台のルーター1台持ってすげえ重いわって思いながら書きましたけど生活環境変わり携帯の環境変わりな感じでやっておりますが、
はい、
ラーメン番組なのでラーメンの話に戻ります、
はい、
これね順番変えちゃったんだよね。前回収録した時に細麺美味しかったので揃いちゃったのでちょっと、うんご紹介する順番を書いたのですがこれもずいぶん前です、
はい、
まずカップ麺、
はい、
ゆでたて名人、
うん、
おぎやはぎさんが宣伝してるやつ、
おうおう
なんか麺がうまいと、
うん、
ラーメン店と同じ高水麺みたいなのをこう売りにしてる宣伝してたので気になってたのでね、
はい
でちょっと食ってみようと思って買ってきました。これでもコンビニで買ったらちょい高かったんだよな、
うん、
200円までいかないけど180何ぼとかあじゃない200円だ210何円か、
うん、
ちょい高な感じのあれでしたが、コク塩ラーメン、
うん、
これ醤油もあったと思うんだけど、
う
ん、今回は塩にしてます。っていうか塩しかなかったんだよね。で、ノンフライ麺なんですよ。いわゆる、うん、ちょい太めな感じかな。普通のラーメンよりは太麺ではないんだけど中太ぐらいなんだけど、うん、ノンフライ麺にしてはちょい太いかなと思ったの感じ、うん、で、中身かやく、ネギとなんか鶏肉のちっちゃいつぶつぶみたいな、
うん、
と液体スープのみ、
うんはい、
でございますが、作ってみたところ、具がねネギとその鶏のちっちゃい肉の塊、うん、肉の塊っていう感じじゃないんだよな、そぼろじゃないし、そぼろほど細かくはないんだけど要はちっちゃい肉なんですよ。それとまあちょっと赤い唐辛子かな、うんうん、が入ってるだけで、この潔さは好きなんだけど開けた時にちょっと寂しい感はある、
うん、
なんか入れ忘れたっていう感じの見た目ですが、
はい、
スープはね美味しかったです。お好みのタイプでしたね、うん、結構、うん、油っていうかこってり感のある塩、
うん、
で、麺は普通にノンフライ麺でした。
うん、
ノンフライ麺基本好きだから全然 OK なんですけどこのラーメン店と同じ高水麺っていうところにどんななんだろうとカップ麺で、
うん、
ラーメン店と同じ高水麺を歌っているのってって思ったんですが、
はい、
あ 要はノンフライ麺なんだと、
うん、
まあ、好きだからいいけどみたいな、まあそんな感じ、
はい、
なので、ノンフライ麺で好きなの他にもあるし、
うん、
っていう感じもいいかな。
なるほど、
うん、まあでもノンフライ麺なので他になかったらこれは取るかもしれないけど、
うん、
な感じでした。ノンフライ麺好きは間違いないですけど、うん、非常にシンプルです、
はい、
でも僕はこのメンマとかいらない人なの で、あのハムみたいなチャーシューも嫌いじゃないけど別になくてもいいし、
うん、
この割り切り感は好き、
うん、
これは良かったと思います。
はい、
ちょっと点数つけてないんで、まあ、ざっくり40点ぐらい、
うん、
細かくちょっと今回つけてないんじゃないですけどね、ギリ、まあ、またなんだろう、他の並んでる状況によっては買うけど、
うんうん、
わざわざこれめがけて買おうという感じじゃないかな。
なるほど、
まあ、美味しかったですけどね。で、もう一つはお店、
はい、
これもだからちょっと間が空いてしまったんですが、ずっと行きたい行きたいと言っていた、
うん、
富山ブラック行ってまいりました。
はいはい、
ラーメンいろは。
あ、いろはですか。
これ有名なの？
いろは、僕あの富山行った時に行ったお店です。
これ紹介してもらったのはいろはだったっけ？
いろは行きましたね。あの富山ブラックなんだけども、
うん、
あのなんだ、オリジナルとはちょっと違うっていう。
あ、そうなのこれ。
うん、
違うんだこれ。
でも一番あの全国展開というか、
うん、
一番売れてるのがここのお店っていう話でしたね。
へえ、うん、目黒武蔵小山の駅からそば、目黒にあるカメラ屋さんに行く途中に、道沿いにありまして、
はい、
ちょっとお昼遅くてもう昼いいやって思っていたんですが、この間店舗を見つけてしまいまして、ちょうどこの信号、うん、交差点の角っちょになって、ね、信号で捕まってずっとそこの赤信号の間に見てしまったのでまあもうこれは寄ってけっちゅうことかなと思ってですね、一旦車をパーキングに入れ、
はい、
食べてきました。
はい、
真っ黒ね。
そうですね、本当に黒いですね。
でしょっぱいね。
ええ
ー、まあ俺しょっぱいのは基本好きなのでまあ全然 OK だったんですが、でもどうなん、あのまあイメージしてた通りって言えば通りだったんだけど、うん、でもそれを実際食べてみると、
うん、
こんなもんかみたいな、
うん、
ちょっと寂しさみたいな。
ライスはつけなかったんですか？
あ、この時はつけなかったな。
うん、
ね、頼んだのは普通の富山ブラックラーメン。
うんうん、
何のトッピングもなしに、増量等もなし、
うん。
そのまんまでどんなんかなと思って食べてみたんですが、
うん、
まあ、醤油の味がしっかりと効いて、
うん、
さっぱりっちゃさっぱりなのかな。
いろはそうですね、
コテッとしてる感じじゃなかったと思うんだけど、うん、まあガツッと醤油な感じで、まあイメージしてた通りではあったんですが、
うん、
でもなんか、あ、その勝手に想像してて、
うん、
あ、いやこんななんだみたいな驚きは全然なかったのね。思った通りだったみたいな、
通りの味、うん、
まあしっかり醤油が効いてるラーメンっていう感じ、うん、でやっぱちょっと残念だったのが器が、これが俺はじゃあ真っ赤な
赤い器ですね、
器なんだけど、瀬戸物ともプラスチックとも何とも言えないなんか感じが、うん、箸とかこうレンゲが当たった時の音とかがなんか安っぽい感じがして、
あ、
意外とこの丼って重要なんだと思った。
そうかもしれないですね、
うん、
うん、
なんか過去はいけないのかな、なんか良くなかったな。すごいそれが気になったのと、店舗がね、あの、まあ、角地で狭いんですよ、
うん、
2階もとか2階行くともうちょっとゆったりできたのかもしれないんだけど、厨房があって壁際に、まあ、L 字に 席が入ってるような感じなんだけど、
うん、
座っちゃうと後ろ人が通れるか通れないかみたいな、
狭いですね、
ちょっと狭い感じだったんだよね、
うん、
それもちょっと落ち着かなかった感じかな、
うん、
まあ一回食べてみてもいいと思うけど、
うん、
食べたことない方はまあこれは好みかな、俺は
そうですね、
もういいかなっていうか、別にだからさっきの名人と一緒になっちゃうけど、
うん、
あのタイミングがあったりとかしたらあれだけど、これめがけてもう一回行くかって言ったらもういいやっていう感じ、
うん
うん、まあ決してまずかったりとかするわけじゃないんだけど、格別なんかズバ抜けて面白さがある感じじゃなかったね。
ぜひハムスケさんにはあれですね、富山に行って、
うん、
あのオリジナルの方を一度食べてもらいたい。
ああ、辛辛すぎたって。
もうあれはもう醤油をそのまま入れたんじゃないかっていう。
やっぱ
あれは想像以上でした。
あ、そうなんだ。そういうのもちょっと食べたかったな、そうですね。
こっちはあのそう富山で食べたイロハも、
うん、
あの一般の方も食べやすいような感じになってるかなっていう。
うんうんうん、そうか、全国展開するぐらいだからやっぱり。ある程度誰でも食べれるぐらいにしてるってことなのかね。
なんですかね。
うん。
うん。
うん。醤油好きにはたまんないと思うけど。まあ、そんな感じでしたわ。
はい。
まあ、でもようやく、こう、気にはなりつつ食べれていなかったので、その点では満足いったかな。
うん。
ということで、私からは以上でございます。
はい。はい、ありがとうございます。僕も、漏れがあったのをまた見つけまして。
はい。
またこれ去年の話になってしまうんですが、
うんうん、
忘れてました、紹介するの。
はい。
熊さんと、
はいはいはい、はい。
シャープラージに投稿してくださる熊さんと一緒に、秋葉原のお店に行ってきたんですが、
はい、
もてなし黒木。
ほ
う。うん。これ、前、秋葉原でラーメン会をした時に、
九州ラーメン食べた時、
そう
はいはいはい、
あの時のどこのお店行きたいっていうのでリストに入ってたお店です。もてなしっていう字が響きっていう字に見えるんですけど、
うん、
これはもてなしと呼ぶらしいです。
はい。
で、割と駅から離れてて、
うん、
まあ歩いて5分ぐらいかな、
うん、
本当に何もない静かなところにポツンとあるんですが、
うん、
ここだけ行列ができてます。
あ、行列できんだ、
うん、
へえ。
行った時でまあ前に5人ぐらいだったかな、でも、
うん
うん、で熊さんと一緒に並んだら後ろに続々と並んできて、
うん
うん、結局10人15人ぐらい並んでたのかしら。
へえ、
うん、
そうね。
本当に静かな暗い路地裏じゃないですけども、
うん、
何もお店がないところにそこだけ行列ができてるってい
う
状況で、待ったのが30分よりちょっと待ったかな、結構思ったよりは待ったんですよね、
うんうんうん、
で入ってみるとカウンター席だけだったかな、カウンター席だけで、
うん、
席が10席ぐらい、
うん、
でちょっと高いカウンターになってて、
うん、
雰囲気的に寿司屋さんみたいな感じ、
うん、
寿司屋さんみたいな感じのなんか落ち着いた感じの店内なんですけども、
はい、
うん、なんかね職人さんというかみんなこだわってるような内装なり、
うん、
器なり、
うんうんうん、
ディスプレイなりがありまして、ちょっと緊張する感じ、なんとなく。
そうなんだ。だってラーメン屋もカウンターは多いじゃん。
はいはい。
だそのラーメン屋のカウンターの雰囲気とはやっぱちょっと違うってことなんだ。
なんかちょっと、うん、その回らないお寿司屋さん的な、なんとなく、ね、イメージが、
うんうん
うん、まあ、そういうイメージでお店に入ったっていうのもあるんでしょうけど、
うんうんうん
うん、で注文したのが特製塩そば。
お、
こちらがね1000円ちょっと超えてたかな。
大台超えた。
そう、どうせ頼むなら特製的なやつかと思って頼んだんですけども、
はい、
具がね結構入ってて、
うん、
低温調理チャーシューっていうかね、ハムっぽい赤っぽいやつ、
うん、
とワンタン、
うん、
とまあ野菜と、
うん、
卵と、メンマとネギとって感じで。
結構まあ、ね、
豪華。あとあれか、ごぼうのチップ。
あ、これごぼうなの？
ごぼう揚げたようなやつ。
へ
ぇー。が乗ってて、まあ、見た目にも華やかで、綺麗なラーメンでした。で、麺の方もね、注文するときに細麺か平打ち麺か選べるんですけども、今回は平打ち麺を頼みました。
はい。
はい。で、出てきたのはこれなんですけども、結構、まあ、綺麗な。
美味しそうね。
ラーメンで、今ちょっと見ながらよだれが出てきてしまいましたけども、麺がね、思った、平打ちっていうので想像してたよりは細い感じの平打ち麺で。
はいはい。
まあでもね、麺はまず美味しかったですね。
まあそうだね、平打ちって言うと、もうちょっとは、あ、でも結構あるんじゃない？そうでもないの？
かな。もうちょっと太くてブリブリっとしたのイメージ。
ああ、そっかそっか、薄いのか。
そうですね。まあでも麺もすごい香り豊かというか、スープもすごい美味しく、具もとても美味しかった気がします。
間空いちゃってるからね。
なんとなくでも、全体のトータルで見たときにこの具、具材ってどうなのかなっていうのをちょっと思いながら食べたんですが、でもまあ美味しかったですよ。並ぶだけのことはあるなと。ただし、そこまで並んでまでは食べなくてもいいかもしれないなっていう。思ったより並んだんですよ。その前にそんなにお客さんがいなかったのに。に結構待ったっていう、その、じらされ感がね、もう、座った時にはちょっと疲れちゃった感じ。
出てくるまでが長かったりするの？
出てくるまでも若干待ちましたね。まあでもラーメン自体は美味しかったです。
美味しそう。でもちょっと上品な感じだよね。
そうですね。まあ一応点数をつけてみると、具。が、それぞれの具の味は9点。
はい。
はい。麺も9点。スープも9点。マッチング、今これ8って書きましたけど、7かな。マッチング、なんかちょっとね、なんとなく、むって思った気がする。
塩ラーメンに卵っていうのが、ちょっと、イメージじゃない感じがするかな。
おー。
ワンタンとこの低温チャーシューとネギとメンマぐらいでよくないっていう気がするね。
まあでもこれはね、特製。
ああ、特製だからね。
特製塩そばですから。で、総合的にその待った感じも含めて7点。で、ポイント41点。個人的にもうちょっとポイントあってもいいかなと思うんですけども、もういかないかなって気もするんですよね。
この値段はどうなん？その大台超えてる感と。
あ、でも、これだったら1000円超えても
納得の感じ。
ありなんじゃないかなっていう感じはしました。
なるほどね。
すごい丁寧なラーメンだと思います。塩以外にもあったんじゃなかったかな。
細麺チョイスしてたらどうだった？
あ、違うかもしれないですね。
どうなんだろう。でもこの麺もちょっと気になるね。
はい。
どっちでも。どっちも食べてみたい感じしますけど。
いいと思います。
はい。
はい。で、もう一つだけ。まあ、最近東京にあんまり行けてなくて、山形でばっかり食べてるんですけど、山形で人が来たらおすすめしたいラーメン屋を、まあ一度紹介したんですけども、ラーメン玉屋ゼロ式という。
ゼロ式ね。
はい。
ま
あ一度紹介したラーメン屋。
うん、
ここがね、何かというと言ってしまうんですよ。まあ、売りなのが超濃厚ラーメンがあるんですけども、これがね、無性に食べたくなるんですよ。
濃いそうね、これ。
そう、写真、見た目だけでも結構来てますよね。
これなんかデフォでご飯つけたくなる感じの。
ありますね。
具合ですが。
で、ここはその、汁ゼロそばという、油そばっぽいやつ、スープがないラーメンですね。それもね、また美味しいんでございますよ。麺が太麺で、手もみして、すごい麺の食感がゴワゴワした感じ。
はいはいはい。
面白いんですけど、これがね、また食べたくなるんですよ、無性に。
これ何その、普通の、さっきの濃厚の麺とは違うの？
麺と違います。
違うんだ。
濃厚豚骨の方は、もうちょっと細麺かな。
へぇー。うん。変えてあるんだね。
そうそうそう。うん、で、ここのつけ麺もまたね、うん、食べたくなるんですよ。
そうなんだ。どれもありってこと？
僕はね、山形に誰かが来て、ラーメン屋どこって言われたら、うん、ここをおすすめするけども、ちょっと好みが分かれるかもしれない。
ああ、なるほどね。龍上海よりこっちの感じ？
あ、僕は全然こっちですね。
あ、全然なんだ。全然こっちなんだ。
ただ、なんだ、山形といえば赤味噌だ。
ああ、
ラーメンだよねっていうイメージがある方は、龍上海に連れてくかな。
うん、なるほ
ど。うん。どこでもいいよって言われたら、ここに連れてくかもしれないな。
へ
え。うん。っていう感じで、かなりお気に入りなんですが、ここは限定ラーメンっていうのをたまにやってるんですよ。
うん。
うん、で、前食べたのはね、味噌ビーフシチューキノコ混ぜそば。
え？
味噌ビーフシチューキノコ混ぜそば。はい。
すごいね。うん、
まあ、ここのね、オーナーっていうか、店主がもともと洋食屋さんで修行してて、
うん、
そういうのも結構得意ならしいんですよね、
うんうんうん、
でこれがね結構まあラーメンっていうか洋食って感じの、
うん、
面白いラーメンでした。これは
へ
デミグラスソースっぽい味っちゃいいのかな、
うん、いやそうだねビーフシチュー、うん、そうだね。
それにさっきの太麺、
あ、でも、そっか、ビーフシチューにパスタ入ってたりするのもあるから、うん、じゃあ合うのか。
うん。これは面白かったです。ラーメンっぽくなかったけど。あと、クリスマス限定の、クリスマスラーメンっていうのが。
クリスマスラーメン？
はい。鶏肉が。
あ、そういうこと？
もも肉が一本丸ごと、ドカンと入ってる。これがね、鶏肉が箸で全部ほぐれる。
ほろほろと取れる。
柔らかさと。
はいはいはい。
このスープが、野菜の根菜類を、なんだろう、ポトフっぽいような。
うんうんうんうん。もう美味しそう。
スープで。
うん。
これはまた面白くてね。
うん。
こういう限定をたまにやるので、
へ
ぇー。しまうんですが、こちらのお店が、この度2周年になるということで、
うん。
また、今回も限定をいろいろやるという話を、楽しみました。
クリスマスも美味しそうだな。
うん。まあ、こういうラーメン出す店ありますけどね、秋葉原に。
あるのまだ。なんかなくなったとかいう噂を。
なくなるかもねって話はこの間しましたね。うん。まだあるみたいですよ。
あ、ほ
ん
と？
うん。
行かないとな。
うん。あるうちに行かないとっていう。
うん、うん、
うん。ということで、もし山形に来られる方がいたら、
うん、
このお店をちょっとおすすめしたいかなと。まあ、
ビーフシチューとこのクリスマスは限定品だから、常時あるわけじゃないってことね。
うん、
いや、でもこれ、どれもやっぱうまそうね。
うん。
まあ、ただ、つけ麺は不思議なの、これ。
あ、魚粉ですよね。
うん。
なので、この、海苔の上の魚粉をのけてもらえれば、
あ、全然
平気。中には入ってないので。
入ってないんだ。
うん。
へえ。
なんか入れてほしいってお客さんいるらしいんですよね。魚粉を。それで追加したらしいんですけど、
へ、
入れてほしくないってお客さんもやっぱりいるらしくて、
うんうんうん、
そのために海苔の上に乗っけて、入れたくない人は入れなくていいよっていう。
ね、それは親切だな。
うん。
いや、で
も昔ほど癖なくなったかな。昔は結構、ああ、豚骨も結構匂いがきつくて、
うんうんうん、
僕は好きだったんですけどね、
うんうんうん、
おすすめできない感もあったんですけど、
うん、
最近は全然。
へ
ぇ、うん。
いや、この煮卵が強烈に色濃いよね。
ですね。
俺も美味しそうだけど。
うん。
うん、この汁ゼロそばもおすすめと言われるとちょっと気になるし、
うん。
うん、じゃないでしょうか。
はい。
はい、
思います。
うん、山形行ったらゼロもありと、うん、悩むな。でも両方行きゃいいんだよね。
龍上海
とゼロと、うん、はい、ということで、
はい、
いただきました。はい、ということで今週はお店2つということでね、はい、はい、ということでございました。
はい。
では今週の、まぁ、あ、ちょっと空いてしまいましたが、皆さんからいただきましたシャープラジオのコーナーです。
はい。
ありがとうございます。
お待たせしております。
今週のトップバッター、なのにさん。
はい。
辛味噌ラーメン専門店に来ました。肉ネギラーメン北海道味噌。ピリ辛味噌。麺は縮れ麺でした。具が受点。ネギ。
ネギうまし。
うまし。
うん、
麺9、スープ9、マッチ9、丼が良かった。あ、やっぱ丼重要だよね。
ですね。
うん。そご9。
うん。
で、今回、次回はバターラーメンですね。
お
ぉ。いただいてますが。あー、こうなんかネギ味噌って感じね、いかにも。辛味噌のネギ。
これ店の名前が味噌ラーメン専門店っていう店の名前なんですかね。
あ、本当だ。看板がそうなってるね。
うん。
あ、そういうことなんだ。蔵出しの味噌。うん。ちょっと、すごい気になるな。
これ気になりますね。
美味しそうね。
はい。
はい、ありがとうございます。続いて、クッシーさん。
はい。
大雪の夜、久しぶりに世田谷で、魚老ラーメン。
うん。
相変わらず背脂ドーンでうまうまと。
うん。
炙ったチャーシューがまたいい。スープがちょっとしょっぱいかなということですが、これ魚老ラーメンっていうのがあるんだ。
うん。ちょっと二郎系っぽい感じですね。
ね。
うん。
チャーシューがちょっと炙ってあるのが、なんかまた、そそりますが。
これ系夜中に見ちゃダメ系ですよね、なんか。
これ、あかんね。
うん。
テロだね。だ、まあでも俺魚老っていう魚がついてる時点で若干引いてるけど。どうなんだろう、結構きついのかな、魚老。
どうなんでしょう、世田谷の二郎系っていうと魚老ラーメンって。
って言うんだ。
うん。
まあ、そう、うちのそばにあった二郎が変わったんだよね。
お
う。ちょっとそこをやっぱ行ってみようと思っているんですが。
おう。
またそれも一体ご紹介できるように行ってみたいと思います。
はい。
続いて、ももさん。あ、いつの間に行ってんの、この人。ワクラ、ついに常連ハンコちゃんことまた。そうなのね。ああ、そう、今チャンスかな。常連ハンコ10個貯まるとなんかおまけがつくんだよね、一緒に行くと。
あ、そうなんですか。
うん。地玉か替え玉か、なんか、そんなのは、一緒に行った人もつけてもらえるんで、確
か。お、じゃあ、モンモさんに連れてってって。
言っとかないといけないね。今がチャンスか。まあでもアメリカ行っちゃうんだよな。来月かな。はい、ありがとうございます。続いて、吉尾さん。
はい。
あ。
出ましたよ。
あるじゃん。
トリキング。
トリキング。吉尾さんです。トリキングケースケ。トリキングラーメン880円。スープの味が天下一品に似ているね。美味しゅうございました。あ、うん、天一っぽいスープなんだ。
じゃあ、やっぱ鳥系なんですね。
まあでも、これ、ゴーンってこれ乗って880円だと全然 OK だね。
うん。
あ、やっぱ一回来てな。はい、ありがとうございます、はい。まだあるというのを確認できただけでも非常にありがたいですね。
はい。
続いて、バンカさん。餃子の王将。
うん。
上野公園前店。
うん。
なう。王将ラーメンセット970円。970円出してまでもだな。
あんまり良くなかった。あ、でもこれ、来ちゃった。胃袋になんか来ちゃったな、このビジュアル。
王将でもこんなスープな。王将ってなんか普通の醤油なのかな。
王将はありますね。これ、東京豚骨とか、東京ラーメンとかそっち系じゃないかな。
あ、それがあるのか。
うん。
970円でラーメン餃子チャーハン。いや、ありじゃないですか。
ボリューム的には全然ありですよね。
ねえ。いや、いいと思うな。
うん、
俺このセット食いてえな。
まあ、味は味なり
な。まあ、でも王将。まあでも王将、なんかベラボニーうまいってことでもないけど、
うん、
結構そこそこの線のものが揃ってるんだけど。
そうですね。
ね、
あ、これ王将ラーメンかな。
あ、え？
東京ラーメンっていうのはもうちょっと醤油っぽい。
王将ラーメンはこういうやつ。
王将ラーメンがちょっと。
こういうやつなの。
うん。
へぇー。いや、いいんじゃないかな、これ。
いいんじゃないですかね。
うん、いいと思います。
はい、
続いてリーさん、
はい、
渋谷のあ鎌倉、
鎌倉、
ああ、あの謎の出汁のお店だよね、
うん、
の餃子セット、厚切りロースチャーシュー入り、スープが美味しいということで醤油ベースのスープだそうです。これがだから謎を社長しか知らないという私のお店だよね、これ、
はいはい、うん、
一回行ってみたいんだけどね、白菜入ってるあたりがちょっと気になるんですが、
ね、いろんなとこにありますからね、鎌倉。
そうなんだ、
俺、
うん、
新宿にも
あるの、
うん、
あ、そうか、新宿にあるの、なんかテレビで見たな、
うん、
意外と目にしないんだよね、ちょっと見かけたら一回行ってみたいな。
も
とも と
関西のお店ですよね、
うんうん、そうそうそう、うん、確かそんなはず。でまあなんかその新宿のやつも紹介されてたから行けるんだとは思っていたんだけど、渋谷とかにもあるんだったらね、うん、ちょっと一度行ってみたいんですが、
はい、
続いてが吉尾さん、
はい、
R キャンプ、カップ麺ですね、これ俺も気になってたんですが、
おうおう、
濃厚鶏白湯煮干し味、
ほう、
サンクスで購入。なんかパッケージがね、他のカップ麺とはちょっと違うデザイン的なものだったので、
うん
うん、ちょっと目につく感じなんですよね、うん、並んで
ると。青森のお店なんだ。
ああ、そうだね。
うん、
濃厚鶏白湯で、うわ、来たと思うんだけど、煮干しっていうね、ここら辺が若干気になってしまい、うん、一旦手に取って見てみたんですが、戻しちゃったパターンです。これどうだったんだろうね。あ、これ次か。
次にあります。
まずくはないんだけど、点々点。なんか足りない感じですっていうことで。意外となんかシンプルなんだね。
そうですね。
ちょっとなんか、お肉、チャーシューっぽいのが真ん中にありますが。
うん、
あと、海苔が1枚入ってて、あとは、小ネギが散らされているだけ。でも麺がちょっと太麺なのかな。
そうですね。まあ、パッケージと確かにそう。うん、パッケージ通りといえば通りか。
うん。そうだね。
でもなんか寂しく見える。
見えるね。
うん。
まあ、どうなんだろう。まずくはないっていうことは、まあ、あり。まあ、一回食べてもいいかなっていうぐらいなのかな。
うん、
はい。ありがとうございました。続いて、トンキューさん。中華そば、随山。
随山。
肉塩そば880円。
おぉ。
お肉たちで麺が見えません。
見えませんね。
淡麗鶏だしだけあって、鶏の主張が力強い仕上がりです。麺は細ストレートでスープとマッチしています。上品な仕上がり、美味しくいただきました。星3つだそうです。
おぉ、これで細ストレートか。
か。ここなんかメンマがラーメン麺だと思ってた。麺は見えてないんだね。すごいな。
すごいですね。これがうまそうだな。
こう、あ、やっぱすごい澄んでるんだね。このチャーシューの上に若干こう、
ああ、そうですね。
入り込んでるのがすごいクリアなスープなんだね。
淡麗鶏だし。うん。
うまそう。
うまそう。
てか、この肉がまたいろいろなパターンが混じってるのかな。
そうですね。
生肉っぽくも見えるぐらい、
うん。
感じのも入ってる。
これで880円。
ありだね。
いいですね。
ね、鳥チンクもそうだけど、880円でこれならありだな。
うん、
はい、続いて空間さん。
はい。
濃厚鶏そば、麺、あ、鶏そば、麺屋、竹市でいいのかな。
竹市かな、
秋葉原。
はい。
一度ツイートしたかも。って書いてありますが、全然いいです。何度でも OK ですよ。
うん、
今流行りのトン、あ、じゃない、軽骨ラーメン。
うん、
鶏骨なの軽骨、まあいいや。麺が少し平たい。回転して間もないのか、オペレーション悪い。その上、ぬるい。
ぬるい。
スープはなかなか良い。星 2.5 だそうです。ちょっと写真をでっかくしてみるか。
つけ麺なんですね。
あ、美味しそうじゃん。
うん。
なんか上品な感じがするけど。
でもぬるいと。
あ、ぬるいのはちょっといただけないな。
うん。
そうだね。2.5 は、そこは大きく響くだろうね。
最近ね。
美味しそうだけどね。
美味しそうですね。
うん。いいんじゃないでしょうか。
はい。
気になります。続いて、ケイジさん。 ラーメンじゃないのだが、レンジで作るこのざるそばにはまる。なかなか美味しい。ああ、これいいんだ。
焼き。ああ、売ってる売ってる。
うん、これ気になってたんですよ、これ。うん。
どん兵衛生そば食感。
あ、これノンフライ麺なんだって。いや、でもいいんだ、これ。いや、これ気になってたんですよ。うん、買ってみようかな、やっぱり。
これレンジで作るんだ。
レンジで作るザルそばだもんね。
うん。
いや、いいんじゃないですか。
いいんじゃないですか。
いや、もう、まあ、ラーメン番組なんですが、ありです。
ありです。全然ありです。
ありがとうございました。続いて、トムキューさんです。
はい。
つけ麺菜花。やっと、日菜店。
うん。
どこに菜って。激辛トマト麺880円。
おー、来た、いいな。
もし足りなければ、これお使いください。と、そっとタバスコを出していただきましたが、ご好意は受け止めきれず完食。辛いんだ、じゃん。
辛いですね。
美味しくいただきました。星3つ。また舌がヒリヒリ汗たっぷりという。
あー、辛いんだ。
タバスコを追加できる余裕はなかったってことですね。
トマト麺でそんだけ激辛っていうのは食べてみたいな。
ねえ、これでも結構なんか強烈なインパクトを発しておりますが、な、ね、トマトで辛いのといえばやっぱあれなくなったね。完全に見なくなってしまいました。
チリトマですか？
チリトマの辛いやつ。
ああ、見ないですね。
あれ失敗したとか思って、やっぱないやとか思ってですね。まあでもこれちょっと食べてみたいな、
うん、
美味しそう。はい。で、続いてが案件さん。
はい。
チーズがけ味噌、あ、味噌じゃない、野菜味噌バター820円。これ何、一国街道、いや、一国軌道、なんていうの、
一国街道は前半助さんがご紹介してくださったお店じゃないかしら。
俺俺が行ったのこれ。
つけ、あの、鶏つけ麺かなんか食べたお店。あ、違う違う。一国街道って、あそこに入ってますよ。トレッサ。
あ、そうなん？
僕と一緒に行ったとこですよ。
え？行った？
一緒に。トレッサの中の。
トレッサ、あそこ？
唐揚げ、唐揚げ。
はい、ぐたぐたぐた。あれか。うん、
多分。
この番組始めた時だっけ？
始めた時ですね。
トレッサの中。けど番組では結局紹介しなかったんだよね。
いや、紹介したんじゃなかったかな。
したっけ？こんな名前だったということすら忘れてしまっておりましたが、
うん、
キャベツ、コーン、人参、じゃがいも、玉ねぎなど野菜たっぷり 300g 使用、ヘルシー気分で美味しくいただきましたということで、チーズかかって味噌でバター、
うん、
どんななんでしょう。
どんななんでしょうね。まあでもチーズとバター、あの、味噌、バターは合うから、まあ、
うん、
合うんだろうかな。
これなんか野菜の 何百グラムとかって、まあ、昨日長崎シャンポンまた食べに行ったんですが、
はいはい、
こういう表示の仕方って多くなってきた気がするんです
ね。多いですね。うん。
なんかね、まあ、今野菜高いから、これは売りになるかもしれないですけど。
ヘルシー気分で。
うん、この丼もいいね、なんか。
あ、そうですね。
でこんな丼で出すお店だったかね。
いや、違うと思う。
そうだよね。
丼は、うん。
店舗によってあれなのかな。
そうなんでしょう。
はい。ありがとうございました。続いて、信孝さん。
はい。
チャーシュー麺、アット吉祥寺。あ！これ、なんて読むんだ？竹道屋。
ぶどう屋？
ぶどう屋。
ぶどうか。
ぶどうか？
うん。
横浜家系豚骨、濃厚豚骨スープということでいただいておりますが、これね、はい、先週、吉祥寺店じゃないけど、
うん、
行ったのが同じお店だったような気がする。
うん、
ちょっと今、写真が見れないので、名前がちゃんと定かじゃないが、紹介しようと思ったのに、
うん、
先を越されてしまうかもしれないというちょっと衝撃でちょっと今言葉が詰まってしまいました。
かなり濃いですね、色が。でも、
あのね、まあ 写真出した時にまた言う、あれしますが、あの、はい、前にヤギちゃんがほら、家系いろいろだよみたいな話、
はいはい、
教えてもらったっていう話しましたけど、
ええ、
今回明らかにね、やっぱちょっと違った。
お
あの、僕が行った川崎のお店なんだけどね。
うん、
あの、ドロッとまでは、ドロっていうとちょっと行き過ぎな感じもするんだけど、
うん、
普通のところよりも、なんか、濃厚な感じだった。
お
ちょっと普通の家系と違うかもって思ったね。
うん、
ここ、吉祥寺もどうだったかわかんないですけど、でも濃厚豚骨って書いてあるからもしかしたらそうかもしれないですね。
うんうん、
で色は濃いね。
すごいなこれ。
はい、ありがとうございます。はい、続いて一之助さん。
はい。
つけ麺中華そば。富士。
富士。
あと市川店。
うん。
特製味噌つけ麺太麺大盛り1030円、大台超えました。そうですね
。味噌か。
味噌か。あ、そうか、味噌か。うん、なるほどね。
でも、麺が大盛りって割にはそんなに大盛り。
ないね。な見た目ね。器がでっかいのかね、これ。いや、でも、ここの、テーブルのこの薬味入れというか、からすると、そんなでもなさそうな気がするけどね。
うん。
1030円はありだったんでしょうか。
それは次の数字が語ってますね。
来ました。
はい。
採点してくれております。5?5?5? 、ちなみに10点満点なので、5か。
うん。5点っていうのは初めて見ましたね。
だね。
うん、
麺8、スープ8、マッチ8、総合8、ポイント32、
グー以外はそれなりだったんだな。
グーが残念だったんだね。32か。はい、具はメンマ、味玉、チャーシュー。これといって普通。あ、別にまずいわけでもないのか。うん、麺は太めもっちりした縮れ麺好きですね。と。
おお。
いうことで。
で、続きます。
あ、続くの。
うん。
見れてなかった。はい、続きました。いきます。はい、スープは特製つけ麺と違い、味噌が魚粉の魚介パワーを抑えてくれるので良かったですと。麺とスープのバランスは良かった。最近 400g の麺は少なくて物足りないです。
身
が大きくなったのかな、落ち着いて食べられるお店ですということ
で。400で足りないか。
でも結構つけ麺って食えちゃうよね。
まあ食えちゃいますよね。
うん、だってこの大盛りにしてなおかつモーモーさんから横から足してもらって食べて、なんかようやく、あ、食ったなみたいな。なんかそんな感じだから多分俺も400だと足らないかもしれない。なんか普通のラーメンの大盛りだと多分食べれないことはないけど、
うん、
なんかつけ麺だと少なく感じない？
ああ、でもまあ食べちゃいますね。
なんか意外といけちゃうなっていう気がするので。
うん、いや、でも具が5だったんだな。
残念だね。他がいいのにもったいないね。
そうですね。
これだって8だったもそれ、ね、違うよ。
違
う、32で5だから37なんだね。
うん。
だよね。
まあでもそれでも37ですね。
7か。だからやっぱりこれがさ、具が8ぐらいまで上がってくれば40
代に入った
らいいっていう、ちょっと残念な感じなんだ
よね。はい。
はい。続いて熊さんです。はい、昨日、
遺跡屋
あと小川町さんの前を通った、サシハラーメンがレギュラーメニューで食べられるようになってるみたい、
うん、
味噌カレー牛乳ラーメンプラス納豆トッピングは食べてみたいですね。
こちらはあの AKB のサシハラさんっていう方が番組で、なんかこの方が好きなラーメンなのかな、味噌カレー牛乳ラーメンプラス納豆っていうのを自分で作って食べるのかな、なんか、
うん、
それが好きっていうので、あのお店の方に協力してもらって、
うん、
辻田だったかな、
うん、
うん、 そこで作ったらしいですよ。
へー。
このエセキヤってその辻田の系列のお店らしいんですけど、
うんうんうん
うん、そう食べられると。でもな、
味噌、カレー、牛乳。あ、俺カレー牛乳は
まあまあまあ
ありなんですよ。
入れますからね。
納豆。
まあカレーに味噌入れるって話もよく聞くから、味噌カレー牛乳まではまだ、
うん、
まだ大きく見て許せるけどな、納豆か。
でも納豆、カレーの上に納豆かけるのは聞いたこともあるし、
まあまあまあ、
見たこともあるけど、ね、やったことはないな。
納豆に味噌かけて食べることもあるから。
そうなの？
あの、醤油の代わりに味噌。
味噌入れんの？
うん。
へ
ぇ、それぞれの組み合わせを見ると、まあ、ありっちゃありなのかな？
なのか。
って思うけど、
そこにラーメンってどうなんていう
のかね。これで見ると、うん、別にいいかなっていう。
まあちょっと
気にはなる。
ネタで食ってもいいかなみたいな、うん、ぐらいな感じかもしれませんけど。
はい。
はい、続いてタマさんです。味覚の頂点、石焼き麻婆刀削麺。
おう、あれですね。
まこちゃんもいたところ
か、はい、そうです。
なんとか食べたので普通よりちょい辛めでと言ったら、辛いよ、食べたことあるのと威嚇されつつも大丈夫と言い切ったら、辛い半端ないと辛うじて完食したけど、後半味が分かんなかったよと。
そんなに辛くなっちゃうんだ。
そうなんだ。やっぱ一回食いてえな。
これその後タマさんとあのツイートしたんですけど、
うん、
これ厚盛りやったらしいんですよ、麺が。
ああ、なんかそんな感じだね。強まないもんね、
う
ん、
で僕前行った時はあの冷盛りというか、
うん、
麺が冷やされてたと思うんですよね、
うんうんうん、
どっちが普通なんだろう。あの時は僕に早く帰ってほしいから麺を冷やしてくれたのか。
早く食べれるようにっていうことか、
うん、そう、優しさ。
あ、うん、どうなんだろうね。刀削麺自体は食べたことがないからどっちが合うのかっていうのが分かんないけど、
うん
うん、でもこんだけグツグツしてたら冷や盛りの方が締まってて、でもなかなかこれが冷えないからちょうどいいんじゃないの、
うん、
ああ、でも、
あ、でも食べたい。
一回食べてみたいな、これも、
うん、
てかうちでやってみよう。またはい、ありがとうございました。
はい、
ということで多数またいただきまして、まあ、配信がなんか生活のリズムができるまで不定期な感じになることもあるかもしれませんが、まとめてまたご紹介しますので、ぜひラーメン食べるときはシャープラジオつけていただいて、
はい、
いろいろご紹介ください。ということで、まあ、時間もほどほどかな。
そうですね、
ちょっと調整してもらって編集してもらいますということで、お届けしました週刊ラジオ、お相手は半助と
マクオでした。
ではまた来週。